ニッポン放送ポッドキャストステーション。
いやー悔しいね。
あら語尾が強いね今日。
語尾が強いねじゃないよ山根。
何何何何何何何どうした。
いやいやオードリーのオールナイトニッポン春日がいない時に呼ばれて。初めて大将田中が
そうか
真田丸から出兵してきたのよ。
あ現地にね
現地にお
お行ってたね。
一回、うん、オードリーごと休んでる時に、
うん、
山根だけね
あそこの城がね開いたから
城に
アンガールズ自体がね代役という感じで。
そんなのあったけど本当に城にいる時に入場してこう戦うっていうのは初めて、
うん、
ね発足した時にまずそこを目指すんだと。
ああそうよね。でも
この番組あやじゃないよお前このコンセプト忘れるなよお前。
この番組が始まる前には言ってんじゃなかったっけ。
そうよ一回言ってるよ。
そうだよね。
うん
そうそうそう。
でもこのコンセプトは、
うん、
やっぱりそこからの因縁でこの番組が始まって、
うん、
因縁で始まったんだからこの番組。
お
それで真田丸だって言って
因縁
ただ相手の居城に入ってさ、まあ言っても今のさオールナイトオードリーのオールナイトニッポンと俺らが戦ったらまあ基本的にも負け試合よ。
それはそうよ。オールナイトニッポンのあの記者会見にも呼んでもらえないんだから
ポッドキャスト勢は全くそのオールナイトニッポンのなんかお祭りの時も全くあのねチラシの角にもない
そうよ。
そういう扱いされてる、
うん、
そういうことをまあ困るっていうことを言うためにはまだそういうちゃんとしたね今あのオールナイトニッポンの中でも一番の勢力のところに、
うん、
俺が行って、
はい
文句を言うっていう負け試合ながらも、うん、
負け試合ながらも
それは負け試合相手は16万人のさあ
確かに
その配信も含めて、こう聞いてる人がいたと
売り上げもすごかったんだろうしねグッズやらね何やらで
こっちは総決ホールをでグッズが余ってる、うん、そんな状況でもでも俺はこんな呼ばれた状態でこう行かない大将なんていないから
まあまあ行くだろうそれは
そう、
うん、
俺行ってきてさ
で
ほんでまあもう人数も多いよ相手、うん、
あ
こっちも松尾さんとかさダビさんとか田島くん来てんだけどさ
行ってたんでしょ
ブースの端っこの奥の方に立たされてさおじさんがもう宅の近くにも寄らせてもらえてないのよ
あ
もうこっちもう完全に俺は包囲されてるブースの中も里光と若林と俺
そうだね、
3人2対1
だから関ヶ原でいうと あの山の上で小早川秀明がいて降りて殺させないようにした
のよもう背後も全部取られてんのよ
いや来てくれるんじゃないんかって田中が大立ち回りしてたら誰も降りてこないみたいな
だから俺がまあもうさ山根をさ俺冒頭に呼んだのよ俺現場の状況を見て
お呼んでたね
おい山根っつって、うん、すぐ来いと、
うん、
そうお前何してたの
寝てたよ寝て
た、はい、何寝てんだよ近くのファミレスに待機しとけよ
いやでも確かにそうよあの普段だとさあの時間帯って意外と起きてんだけどさあの日に限ってさあすごいすやすや寝れると思って寝てた
のなんだよお前
わかんない
オーストラリアの奥さんも起こせよ山根よ
いや
行きなさい有楽町にあんた寝てないでって
オードリー
の奥さんが言えば行くんじゃけ山根
オードリーの聞いてないしオーストラリアからオーストラリア1時間時間が先だから、
うん
オードリーのオールナイトニッポン始まったのがもう向こうで言うと2時だから奥さんもさすがに寝てるよ、うん、
いいけ起きとけよお前お山根の奥さんも山根なんてもう山根が命令してんのはあんたなんだからさ
お前オードリーのところでもはちゃめちゃ噛みまくってたけど
いやそれぐらいもう 全部、あーって刀、うわーっって、振り回してる状態だから、もう360度敵がいる状態だから、ゲンカンカンキャンプ、何回も刀傷、ぐちばちば、俺に刺さってる状態で、うるせえ、バキッつって、
いろんな人で、いろんな人に刀が当たってたぞ、お前。自分の味方で、味方でか。
戦国無双のあの、うるぶわーっと回して、ドーンってバコーンって周りが全部吹っ飛ぶ戦い方を。
ゲームだとさ、味方には当たんないんだけどさ、アッコさんとかさ、ハライチとかにも刀ガンガン当ててさ、まあまあ俺に当てるのはもう慣れてるからさ、別にいいけど。
いや、お前、山根もむちゃくちゃもう言われてたぞ、お前。
何が？
ま、リスナーがさ、
おう、
なんだっけ、このバイト先の菊池はビーガンさん、
うん、
先日オードリーのオールナイトニッポンで、
うん、
マグネットの売れ残りについてメールしたものですと。
あ、
この人が俺でメールしてきて、俺の戦況が一気に一気に流れが悪くなったの。
旗色が悪くなったね。
そう、お二人の楽しいトークを聞いていて浮かれてしまい、
うん、
気づいたらメールしていました、
うん、
口を滑らして申し訳ございませんでした。今後はしっかり反省して、
うん、
少しでもジャンピンに貢献できるよう、
いや、
頑張ります。
そいつはね、うん、どっちかというとあのリトルトゥースだと思うよ。
そうなんだ、
完全に
そうなんだよ。
うん、
こいつリトあの PS 毎週めちゃいい、あ、呼び出し先生田中も楽しみにしてますバイリトルトゥースって書いてるの。
あ、
こういうリサーチが多いの。このあの俺らのポッドキャストも聞いてて、
あ、
現場に入れるの、
告げ口するやつね。
そう、こっちのジャンピンのやつもメールしてんだろうけど、もうメールを見てるパソコンの前も全部占拠されてるから、向こうのスタッフ
だからもうそのメール破れや、もう
バイト先の菊池はビーガン、お前はもう分かってるからリトルトゥースだっていうの。
貸して貸して、もうこれ、うん、
お前やばい、その意気あるんだったらお前ファミレスでもルノアールでもどこでも待機しといてさ、俺がさ、もうまずさ、俺としてはもう入った瞬間にね、
うん、
俺がやられてると必ずやられる瞬間が来ると、
うん、
でもう早々に来たのよ、
うん、
若林が、
うん、
オードリーのグッズのヘアバンドを田中にかぶせるっつって言って、
うん、
で俺はうわーって嫌がったんだけど、里光背中を押さえろっつって言って、俺も背中を羽交い締めにされてさその状態で若林にこうヘアバンドつけてられてさ、でもこの状態で入り口に今背後見せてんのは里光だから、
うん、
この状態で山根が入ってきてくれれば、山根が便器持ってきて里光の頭バチーと白い便器でぶち殴るんだよ、里光の。
確かにな、
バキーってうわーっ、お前の一番好きな便器で頭かち割られたら屈辱だろっていうのを待っても、待てども待てども俺がなんだ、山根っつって、山根怖いっ
つって。違う、俺もさ、
山根の足音が一向に聞こえないの。
俺もタレントだからさ、オファーがないところには行かないのよ。
いいんだよ、
いいんだよ、あのビールの宣伝みたいなグリーンだよな、いいんだよの
いいから、お前さ、オファーとか関係ない、今ポッドキャストやってんだから、
うん、
日本放送はいつでも入れるのよ。
入れるのかな、
入れる、警備員も、まあなんかポッドキャスト今日収録なのかなみたいな警備員突破できるんだからさ。
確かに、
あの人たちもタレントさんじゃなかったら必ず止めるよ。
顔を覚えてんのかな。
そうそう、山根だったらポッドキャストを、
うん、
あれかつってって言って通してくれるからさ。
いやでも、
しかも
オードリーのあの日本放送オールナイトニッポンには山根さんは呼ばれてないだろうなと思って。
いやいや、あのかさ、警備室にも流れてんでしょ、ラジオ流れてるよね、
うん、
で、あの流れで山根さん来られたんだ、これは 警備員さんもさ笑いたいわけじゃない。ここで山根が投入されんのか、よし山根さん使ってきたらすぐ通すぞっていう気持ちで立ってんのに、待ってどうもあれもう終わるぞこれ。おいもう3時が近づいてきてんだけどなあって。あの時も巨大バットで俺がケツバットされる時もさ、あの時も若林がドアに向けて完全に背向けるように俺わざとこの位置を動かずにさ、ドア向けに若林を背にさせたのに、もう岸学ぶも呼んでたのにさ、岸も若林あのさ里光だけなんかいい思いして悔しいだろ、あのその悔しい思いをさ、もう里光のもう頭にもうお前ジャック・バウアーのさピストルの弾ぶち込めよあれ。岸も
岸君そんな悔しい思いしてんの、
悔しいよ、あのさ里光ばっかり若林のさ隣にいてチヤホヤされてさ、岸学ぶはもう真っ黒い 顔して今ジャック・バウアーだっつって、
マジで岸君何やってんだろうな。
いいからそのもう何でもいいから頭にさぶち込めあいつの。
岸君はまだだから話が通ってないじゃん。岸君をちゃんと味方に、
う
ん、
いや岸もいやいやいやもう何か感じろよ芸人だったら、今日俺ひょっとしたら呼ばれるかも芸人の嗅覚よ。岸学ぶ
岸学ぶ
よ。岸学ぶの足音も一回もう俺は警備員さんも岸学ぶさんは通そうってずっと警備室の前で待ってんのに、俺ただただもうズタズタに切られてさ、しかも事務所の松本明子さんのねことを雑に扱ってたなって、ラジオのイベントで東京ドームで、
ああなんか歌わせないとかね、
歌わせ前奏だけかけられて歌い始めたらあ終わりですっていう、こんなうちのトップ女優をさ
トップ女優
こんな扱いしやがってって言ったら、若林が、あんなのワンポイントリリーフですよって若林が、
言ってたね、言って
うちのボスを
ワンポイントリリーフにもなんねえわみたいな感じで言ってたね。
そんで俺が山本、いやいやうちの山本雅ですよっつって、このと50歳ぐらいまで先発投手をやりきった、これはもうこんな投手いないぐらい、そのぐらいすごい存在だっていうことを言ったの。そしたらなんかマネージャー捨てに聞いたんだけど、松本明子さんがなんかその情報
聞
いたらしくて、なんかうちのねマネージャーに、いやアンガールズさんが、うちの松本明子のことを、ワンポイントリリーフの山本雅って言ってくださってありがとうございますって言って、いやいやなんかちょっと違ってるよ、いや
山本雅はね、いやワンポイントリリーフやんない
じゃないのよ。まず山本雅を褒めてるんだけど、ワンポイントリリーフっていうのはなんかそういうなんか短い尺しか与えられないっていう、そういう雑な扱いという意味で若林さんは言ってるのに、若林さんって言っちゃったよ。若林があの若林さんがね揺られてんのに気づいてない、ディスられてんの、あのおねえお姉さん
お姉って言うと
お姉さん
が止まれる、
お姉さんよ、お姉さんという意味でお姉って言ったのよ。もう鈍感のもう腕組み女何やってんだようちの、もうディスられまくってるのに気づいてないっていう、むちゃくちゃよ
あっこさんな、しょうがないじゃない。
いやいやいや、もうほんと松本明子さんもあの時点で乗り込んできてほしいよ、う
ん、子さん
松本明子さん夜中に目覚ましてどういうことですかって言って、ワンポイントリリーフって、
あ確かにな、電波少年の頃だったら乗り込んできてたかもしんないよ、
そうそうリベンジだって、オスメスキスをそこで歌えばいいんだよ。家でグースかグースか寝てさ、
みんな寝てたんじゃん。岸も俺も
岸もあっこも山根も全寝
全寝
だよお前。俺大将が
暴れた、大立ち回りしてんの。
俺ズタズタになってお前帰ったよ俺。
なんかいろいろ腹になんか書かれたりとか。
腹に、俺はもう花になれって言われて、それももうお腹出してさ、俺が書かれてる状態で、それも好きよ。あえて俺が書かれてるって言って好きを見せといて、
あ、後ろから
まず里光さえさ抑えれば、若林氏1対1に持っていけば、俺のスクリュードライバーが、パイルドライバーがあるんだからさ。だからとりあえず里光をまず消さなきゃいけないの。
それくらいパイルドライバーできると里光跳ねのけるでしょ。
いやいやいやいや、
違う、弱チ
ームスクリューパイルドライバーってものすごい隙があるのよ。まず万が一失敗したら俺終わるからさ、わかる、
出せないんだ。
確実にスクリューパイルドライバー決めれるって状態じゃないと、もうその一瞬でやられるっていう。
あ、
だから里光がいる状態ではできないのよ。
あ、そうなんだ。
里光のメガネでまけどもまず割ればさ、でもいけんだけどさ。まあとにかく、まあ一応反応はいっぱい来てて、
うん、よかったじゃん。まあこれで何だったっけ、フォロワーみたいなもちょっと増えたんでしょ、300人ぐらい。まあ、それ
ちょっと多少現地で兵士を、
うん、うん、
増やしたっていうぐらいの成果しかなかったんだけど、
たださっきのやつみたいに結局俺らのも聞いて、なんかこんなこと言ってましたみたいな送るために聞くようになったっていうだけだからね、まだね。
いや、そうよ、そんなの数週間聞いたらさ、
うん、
もう聞かなくなるやつらなんだから。
あ、で俺聞いててさ、あれいいなと思ったのな、うん、リスナーのことをさ、リトルジャンガって言わずにさ、うん、田中の金玉って呼べって言ってたじゃん。
あ、
田中の金玉っていいなと思ったんだけど、どう？お
い、なんで、おい、ますます女性が離れるだろう、お前。
いや、なんか、
リトルトゥースとか言う、ではどうすんの、その。
いや、リトルジャンガっていうのがさ、うん、まずオードリーにこう、後陣を、こう、
捕
まされてる感じすんの。
遅れてると
。遅れてる感じすんのよ、うん。田中の金玉だったら、新しいなと思ったんだけどな。田中金って呼べばいいじゃん。
あ、
タナキン、略してジャンピンじゃないけどタナキンっていう。
タナキンって言われていいの、それで。ジャンピンリスナーは、
いや、わかんないけど、タナキンのメンバーとかって言えば、うん、いけそうな気するけどな。ハナキンもあるしさ、
うん、
田中の金多分略してタナキンで、山根要素いいです。別に
山根要素じゃないだ、お前。いや、お前もほんとディスられたよ、マグネットにさ。若林がマグネットに山根の顔だけ書いてない、山根の顔だけしか書いてないから売れないんだとか、
あ、
言われてたぞ、お前。
でもオードリーもなんか T シャツ売れ残ってるらしいじゃん。
え、そうなの。
おう、なんか感謝を込めた T シャツみたいなのを作ったんだけど、それは結構売れ残ってるって言ってたよ。
じゃあそれ言いに来いよ、お前、あの日に。その情報をお前、
いやいや、
冷めた声、
次の日
お前はとにかく冷めた声がいいんだから、お前は、
うん、
で、あそこのブース入ってきてさ、俺と若林がわーってやってるところに、お前は、うん、だが情熱はあるって、あれよくやったよねって冷めた冷めた声で言うんだよ。そしたら、
あと里光のラジオも終わるらしいよ。
そういうことをお前言うんだよ。その水を戦うわーってやってるところに水をバシャーって投げるような、その冷たい声を言うのがお前のいいとこなんだからさ、そのためにお前激闘してんのにさ、最後までうわーうわーってやって終わっただろ、お前。
ちょっとじゃあ作戦をちゃんと立てといてよ。
いや、いいんだよ、作戦なんて。もう感じてくれれば、俺が現場で見て、あ、田中が来いって言ってるってことはこういうことかなって、もう分かる。来たら山根の良さが出るって俺が踏んだんだよ、あの日、あの現地で。
違う違う、現地で。
俺が現地
で。お前は吠えてたけど、まず俺は寝てたから。次の日に。
いや、ツイッターも、お前の X もさ、全く動かないから、寝てると思いますってマネージャーが途中に言いに来たよ。お前。
次の日に聞いて、寝てるんじゃないかかなってなってるってなって、あ、寝てたなと思ったもん。だから起きとけよぐらいはちゃんと LINE しといてよ。
うん、
そしたらいけたかもしれない。
まず田中の金玉っていう名称もやめろ。もう若林の、
うん、
命名された名前なんて、
あ、まあ、確かにな、
使うわけにいかないよ。
それはちょっと悔しいな。
俺は本当に今回はもう、うん、 全ての悔しさがもう、あのなんかしかもこんなんが来てるの。
お
伊予の花曲がりさん、
うん、
田中総長吉明オス、
うん、
四国支部の伊予の花曲がりです。
ほう
先日はオードリーのオールナイトニッポンへの殴り込み大変お疲れ様でした、
うん、
終始若林さんにたぎり続ける田中総長の姿に勇気をいただきました、
うん、
そしてリトルジャンピン、いやいやリトルジャンガだからまず
だから知らないでしょ、うん、そいつ
リトルジャンピンでよかった、
うん、
これからは胸を張って街を歩けると嬉しくなりました、
うん、
この田中総長の勇姿を妻にも聞いてもらわなければと思い、
うん、
オードリーのオールネットニッポンを妻に聞かせたところ、うん、事件は起きたのです、
うん、
若林さんのオープニングトークを聞いていた妻が、うん、オープニングトークに俺が出る前、
うん、聞いた
のか、あれ後ろで田中さん笑ってない？まさかと思い僕も耳を澄ましてみると確かにヘラヘラと笑っている田中さんの声が、
お
も面白いトークに笑うのはいいのです。ただ僕が残念だったのは放送開始から40分近く待たされた挙句若林さんのもう少し田中を待たせてやろうという言葉に一切たぎることなくヘラヘラと笑い続ける田中総長の声、
うん、
残念です。これが東京ドームと草月ホールの差なのでしょうか。我々リトルジャンピンは田中の金玉と呼ばれでもヘラヘラとしなければならないんでしょうか。
うん、
田中総長ゲストのオードリーのオールナイトニッポンはめちゃくちゃ面白かったです、
うん、
でも僕の気持ちは今ぐしゃぐしゃでよくわかりませんって言ってんだけど、これ後ろで笑ってんの里光だからおい、
あ
の俺ブースに入ってないから最初の40分、間違えないでよリトルジャンピンって言ってるし、
いやだからラジオあんま聞いたことない人なんでしょ。だからこの人
だいたいゲスト入る前にブースに入ってることないのよ。
まああんまないな。
前室みたいなところにいてそこで聞いてるけど、
うん、
いやたぎるあの40分待たされたことにたぎることなくっていうことじゃない。俺はたぎってたし、うん、おいって早くしろよって入って
さ、入ったところはね
もうドア頭から全開フルスロットルで若林がもう、いやいや早いよって言ったぐらい俺の方がもう刀抜いてうわーって
言ってた言ってた。
まずは殿様同士座って話すと思ってただろうから、そこでもういきなりズワーって刀を上段の構えで入っていったのよ。
まあまあ、
いや悔しい、
よかったよかった、盛り上がった。だから次どうすんのよ。次あったら若林はこっちに来るとも言ってたじゃん。
ああ最後にね、
うん、
若林こっちに来させても
う、うん、
あの巨大俺のチンポバットで、
うん、
若林の、
うん、
うん、本当に後頭部の柔らかいところ。
いやお前のチンチンの方が柔らかいでしょ。後頭部の方が硬いよ。骨があるんだけど。
俺のは本当硬いよ。バキッつって若林の後頭部がバキッって前のめりにグラッとなったところを。俺の股間の下に頭を入れさせて足をグーンと持ってスクリューパイルドライバー KO ラウンド2ファイト、
ラウンド2
強パンチでキキキボクでジャックパンチからのラッシュでヘルスタブからのダブルラリアットドゥクドゥクで浮いたところをボルシ浮いたところを空中でスクリューパイルドライバー決めるボルシチダイナマイトになったんだけど、それプシュブルーバッケイオウド
ボルシチ
ボルシチダイナマイトっていう空中に浮いてるのをジャンプで掴んでスクリューパイルドライバーに持っていくのがあるのよ、ボルシチダイナマイトって。
あ、それ決めてくれよ。
それを決めるから、
あ、若林来てもらおうよ。
ちょっともう俺今回は敗戦だから、
うん、ちょっと敗戦だったな。
もう俺ちょっと似顔絵描いといてから俺の今
しかみそ
俺の
お前もこもらしてないだろ
ちょっとちょっとか似顔絵描いといてあんまり俺の俺が徳川家康が負けてもう二度とこういう思いをしないためのしかみ像を描かしたっていう
しかみ像
俺のしかみ像を描いといてくれそれはもう二度とこういう思いをしないために俺がもう常にラジオブースに置いとくから
ああ いいんじゃない、うん、
俺のしかみ像
ね、あできたできた、
うん、体もかけお前ほんまに横着じゃの着じゃお前はほんまに横着じゃの
なんで戦国武将みたいに一生喋っと
く早体もかけほんまに横着じゃのお前はどうなっとるんじゃお前絵が下手じゃのお前は
ああええじゃんええじゃん
二度ともうこういう思いをしないっていうためにも
ああええじゃん田中の
いいけ足もかけや
足見とらん
これが足は想像であ
の徳川家康みたいなのするわ
徳川家康が足を
なんかクロスしてみたいな椅子に座ってああ田中のしかみそ
これを二度とこういう思いをもうしないっていうこれの
田中のしかみそできたよしよしよしよしじゃないこれラジオで絵描かすなよ
いやこれで徳川家康はもう 最長期の戦国時代の年数を
確かに幕府を開くわけだけどね
そうこれからもうほんと東京ドームに俺のチンポで天井突き破るまでバッつってでもう音楽かけてもらうあの東京中の上空からヘリで撮ってもらうからあの先っぽが出てるとこでーでーでーでーでーでーっていう曲をかけてもらうあまりにもすごいすごい状況にかかるあるシンゴジラとかゴジラマイナス3でかかってくるような曲でーでーでーでーでーっていう曲をズボッボッなんだっつって言ってあれは天井が破れてるぞ
東京ドームの人に怒られるぞこれ
天井がまずもうグーって最初ブーって
あすぐは破けよな
そうそうまずはブーって膨らんでる、うん、バリバリブワーでーでーでーでーでーで
ー最初何が出たんか分からんやな
その状況までの今は今はもう負け戦よ、うん、
あしかみぞこれかな
とか徳川家康も何回も負け戦してるんだから
そうよ一番負けたんじゃないかなそうそうそう生き残った人の中ではは
い、それじゃあタイトルコールいきましょう
オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン
ありがとうございました。アンガージョの田中です。
山根です。
いやでもまあ、うん、ちょっといろいろね、
うん、
聞いてくれた人はいっぱいいたんでありがたかったですよ、
うんうん、こういうのも来てますよ、
はい、
ラジオネームチャミさん、
はい、
突然ですが職場の女子トイレに入るとトイレットペーパーが20センチぐらいダラーンと垂れていることがよくあります私は全く几帳面でも何でもないのですが、
うん、
トイレットペーパーをダラーンと垂らしたまま出るという神経が全く理解できませんそもそも、
はい、
ペーパーホルダーにギザギザの刃がついているので、うん、そんな切れ方にはなりません、トイレットペーパーが汚いまま出る女ってどんな女だと思いますか またそんな女をどう思いますか。
今知らねえよ。こんな戦後に庶民的なメールを。いやいやごめんね。いやそのタイミングが良ければいつもは答えるんだけど。
ちゃみさん初めてメールくれました。
いやいやそれ、いやそういう人も戦の後にさ、いや送る、そのなんだろうな、違うのよ今。うん、ペーパーホルダーね、まあそのぐらいはいいだろう。
だらーんと垂れちゃっててなんか嫌だなと思って、そんな女をどう思いますかっていう。
まあいるよねそういう人。いやでもまだいいじゃん、ちょっとチラッとティッシュもうちょっとしかないぐらいの状態で出るとか。
あれ嫌だね。
まあこういうメールでも来てくれないと俺の今熱が冷めないからいいわ。ちょうど冷めさせてくれて。
クールダウンできたで
しょ。クールダウンメール読んでよ。ちょっとクールダウンさせなきゃいけないから。
ああ
、じゃあ相対読もう。
こちら、ペパーミント P さんね、初めてメールさせていただきます、はい、私はここ 2,3 ヶ月前にジャンピンにはまり聞き始めた新参リスナーですが、うん、寝る時などに新しい回やアーカイブをランダムに聞いて楽しませてもらっています。
はい、はい、
はまりすぎてある友人と週に1回飲みに行くのですが、その時乾杯後の最初の一言目は必ず、うん、いやー悔しいねと言うようにしています。その友人は残念ながらラジオやポッドキャストを聞くタイプではないのでジャンピンリスナーではなく、何があったんと真に受けて返してくるのでジャンピンのことは伏せ、ネタバラシはせず、大したたぎりもない私は適当な仕事などで悔しい話をしていたのですが、最近は毎回言ってくる私に対し、何そんな悔しいことばっかりないでしょうと、だんだん山根さんのような回収してくるようになり、それを密かに楽しんでいます。今後もネタバラシせずに言い続け、どんどん友人を山根化させていこうと思います。これからも楽しく聞かせていただきますと。
あ、いいね。悔しいねってやっぱ人の引きつけるからね。
あ、何があったんだろうって最初はね。
そうそう、
でももう100何回もやってればもう別にないいよってなるんだよね。
いや一般社会においては、うん、あのすごくいい入りだと思うんで、ぜひぜひ使っていただければと思います。
これもう一個いい、恭平くんの彼女からね、ラジオネーム、初めてメールをさせていただきます、
はい、
先日交際している彼氏が誕生日だったのでお祝いを兼ねて静岡県の三島に旅行に行きました、新幹線に乗ったり富士山を眺めたりしてとても楽しかったのですが、彼氏の服装が気になって仕方ありませんでした一泊二日でしたが彼はずっとリトルジャンガのパーカーを着ていました。
おうおう、いいじゃん、
しかも彼の誕生日は3月2日、リトルジャンガミーティングのあった日でした。彼はしきりに今日はイベントだったんだよなと言っていました、せっかくの旅行だったのにイベントの方が気になっていた様子で、彼は私よりお二人の方が好きなようです。
いや、
アンガールズのお二人に嫉妬する私は彼と別れた方がいいでしょうか。
いやいやいやいや、そう、分かる分かる、そういうことで、
うん、
奥さんとかよ、あの彼女とかって嫉妬するよね。
あー、なんかね、どっちが大事なのみたいなね。
そんなことじゃなくて、彼はそのジャンピン、
うんうん、
2人でジャンピン楽しんでるんでしょ、
はい、まあこれメールを送ってきてくれてる。
そうでしょ、
恭平くんの彼女
でイベントの、今日はイベントっていうことで、なんか、ちょっと共通の話題にでもなればな
とか、
なんかそういうことで、なんかなるべくいいように考えた方がいいよ、
あプラスにね、
多分彼氏さんかさ、びっくりすると思うよこれで
別れた。
いやこれで別れた、どういう頭の思考でそうなったんだろうって。
まあまああれがダメだったんかなとかは思うかもしれないね、まあ、心に留めとけばいいことだったりもするじゃん、イベントだったんだよなみたいなのはね。
そうよ、イベントに、だってイベントを気にしてることって別にいいことじゃん。
だから今度ね、ぜひ2人で来てほしいよね。だから来れるように、だからもう東京ドームよ。
ああ、なるべく大きい箱でね、できるように。まだ早いけど、
東京ドームって借りるのいくらかかんだろうな。何人来りゃいけんだろう。最小人数でも開催してみたらいいんじゃないの。
最小人数でやるってなんかあんまりかっこよくないよ。 やっぱり5万人だっけ基本キャパ下5万2千、下まで入れて5万2千と5万2千より多くて売り切れちゃいましたねっていう状況じゃないとカッコつかないじゃん。そのなんかさあちょっと落ち目のアイドルみたいにその席をさ大きい黒幕で隠すとかさ
落ち目のアイドル
落ち目のアイドルやるじゃないそういうこと。
黒幕で隠す、
黒幕で座席を隠して体裁をなんかとためになんかやらなきゃいけない。
うん、まあでも共通の話題でまあ盛り上がってくれるなら別れずに、
うん、俺はその彼氏さんがそれがかわしそうすぎる、
うん、うん、別れる、
そんなことで別れるって言ったらもうええっつってってなる初めてって言うんじゃない
本当のリアルなやつ、
その彼氏さんが
ラジオのサブスクアプリオールナイトニッポンジャムでオールナイトニッポンクロスのアーカイブを配信中。月額500円でいつでもどこでも聞けます。さらにアプリ限定のアフタートークも楽しめます。まずはオールナイトニッポンジャムのアプリをダウンロード。
土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト、3月は僕たち9番街レトロが担当しています。毎週土曜夕方6時配信です。ぜひお聞きください。中村さん、ポッドキャストの魅力とは一体何でしょうか。
最初から入ってるやろ、もうそれポチッと押して正直言うで、正直言うで、ほんまに聞いて
聞いてください。
なあ藤田、番宣やってみていいか。
じゃあ20秒に収めろよ。
忍びねえな。
構わんよ。
我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い、でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。
やめちまえそんな番組。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズの
ジャン
ピン。いやー、まだ悔しいね。
まだあるの。もう吐き出しただろ、もう。
いやいやいやいや、今週触れとかなきゃいけないことがもう一個あってさ、
うん、
ポッドキャストアワード。
いや、もういいよ、ポッドキャストアワード。
また今年も、メディアクリエイティブ賞、ノミネートされてたのに、受賞逃したのよ。
受賞ならず。
いやもうこれがもう悔しくて、いや俺のまず今回、いや俺楽しみに、もう当日ちょうど見れてたから、その授賞式、あの配信で
見てたの、
見ててさ、まあおごそかな回よ、もう本当にちゃんとしたアカデミー賞的な雰囲気で、
確かにな、秀島文香さんとかね、そう何選ぶ人に入ってたりとか、
ちゃんとした人
ちゃんとした人たちだね。
ちゃんとした人とかがちゃんとちょっと清掃してたりする人とかもいたりして、
うん、
なんかあ本当になんか映画の賞とか与えるやつみたいな、
うん、
一緒みたいな雰囲気で、
確かに今回審査員で、あこいつ違うなっていうやつ入ってなかったな、やつって言ったらあれ
ちゃんとラジオとか音声メディアとかになんか精通してるみたいな、あれだったけど、いや本当に、いや今回毎回 VTR を送るのよ、そのノミネートされた時点で。
ああ、俺撮って送ったね。
そうそう。
あれみんな送ってんの、あれ。
全、あの、ノミネートされた人は、その時点で、その、授賞式の現場で、まずノミネート作品はこちらですって順番に、その VTR 各番組流れていくのよ。
ありがとうございます、みたいな。
そうそうそう。
ノミネートしていただいて、みたいな。
で、今回の我々のジャンピンの、あの、VTR 撮ったのが、去年逃してると、でそれでムカついてると、で若林と里光の、謎のなんか有料コンテンツ
みたいな、ああ金かかるやつで、
それが受賞してるとか、しかもポッドキャストをっていうものを、ポッドキャスト風情がっていう蔑んでる言葉を言ってる人がなぜ大賞で、我々みたいにこう全振りで
盛り上げるためにね、自分の人生の岐路をこうどんどんどんどんここで発表してんのに、
結婚とか、プロポーズとか、そんなのも全部言ってるんですって、でもし受賞できなかったら、下半身を全部何も身につけない 状態で受賞会場を走り回りますと、
うん、言って
た。上はニットを着て
言ってた言ってた。
ニットチンポ人間で現場を走り回りますよっていう半ばこう脅すような、
うん、
あの VTR、 まあそれで現場が受ければいいと思って。
まあそうだね。でもポッドキャスト終わりで撮ったんだよね、うん、だからね確かね。
そうそう、うん、このポッドキャストの収録終わりでそのあちょっとポッドキャストアワードにノミネートされてるんで、
うん、
この VTR 送んなきゃいけないんでってそれを撮ったんですよ、
う
ん、
撮りました。
それで
会場で流れた。
でポッドキャストアワードが始まってさ、でててててみたいな本当に格式高い感じで始まって、でまずはメディアクリエイティブ賞の、受賞からいきます。
いきなり。
そうそう、まずはいや他の賞、まあ、最初がそれだったのたまたま。で各番組から、VTR が届いてます。
はいはいはい。
一番最初に、
うん、
チャンピオンがやばいと思って
トップバッターじゃないよ。
トップバッターで
ちゃんとした人があってのあのはちゃめちゃだから
ニットチンポ人間のが全部ザゾンでスタニットチンポに、いやその構成考えてくれよと思って。せめて メディアクリエイティブ賞の一番最後でもいいわけじゃない、
うん、
なのに全部のスタートがそのそで、やっぱり見てみたらそのノミネートしてるところの人の VTR 見たらもうみんなありがとうございます、いやいやこういう賞あったのも初めて知ったんですけど、なんか、うん、
ちゃんとねちゃんとした受け答えというか、そうそうそう、ありがとうございます的なね、
なんかやり取りとか、あと一人もう本当にちょっとあのこれですごくもし受賞できたら、
うん、
あの元気になってまたやる気が出ますとか、うんうん、そういう真面目なこと言ってるのふざけてんの俺らだけなのよ。いや加藤浩二さんのやつとかもあったんだけど、加藤浩二さんのやつは、
うん、
いやこういう賞ってまあ別にいらないよってさっき陰で言ってましたよねみたいなことは誰かにいじられてみたいな、
はいはいはい、
そういうことをなんか別に、うん本気で取りに行ってないみたいな、
あ
本気で熱量も伝えてさらにニットチンポとか、
うん、
ふざけたこと言ってんの俺だけで、
うん、
でやばいと思ったのよ。
やばいな。
でどうあんな格式高い人たちがこの V5、うん、だからノミネート作品が5個ぐらいあって、
うん、
その後会場に降りてきたのよ、
うん、
そしたらあの厳かな MC の人が、
うん、
いやアンガースの田中さんのねみたいな、
お
う
お
う俺らの V を唯一いじってるくれて他の V はいじらずに、
お
いや田中さんがあの会場走り回るって言ってるけどどうなんですかねみたいな、意外とその MC の人の反応良かったのよ。
おまあまあ、面白いやつがそこまでなかっただろうからね、ちゃんとしすぎてみんな。
それで、
うん、
それでわこれはなんかちょっとあんのかなと思ったらさ、
うん、
受賞したのがさ、
うん、
上出良平、
うん、
ニューヨークごちそう帳っていうさいやなんなのそれって言ってさ、いやそれもまあわかるよ、そのメディアクリエイティブ賞っていう意味では、
うん、
すごい、
うん、
まあ確かに
独特そっちの方がとも思うね、う
ん、まあメディアクリエイティブで あるなと思うんだけどさ、俺のニットチンポに食いついたわけじゃないこの上出良平さんの V にはその食いついてなかったんですよ。
それさ現地投票なの？
いや現地投票じゃないのよね。
じゃないよね。
でももう急遽変えてくれよ、そんなそんな俺のじゃあジャンピンのさ空気感好きなんじゃんと思って、その選考委員とか選考委員の人もそのいや田中さん あのニットチンポのやつ ねなんか脅迫されてそれに屈するのはねみたいな話とかすごいしてんのよ。
で
そんなに食いつくだったらさ好きなんじゃん、ジャンピンの空気感が。
うーん、
それなのに受賞されてない。しかももうあの受賞する作品それから全部見てもさ、あのやっぱりすごいテーマが絞られてるものばっかり受賞してんのよ。
まあまあポッドキャストってそういうもんだからね。
いや違うでしょトヨタ議員このハゲ
違うだろ
違うだろこのハゲ
トヨタさん、いやトヨタさんなんかもう恩和になったのにテレビも出てさ、
違うのよ、
蒸し返してやんだよ
ポッドキャストがそのマニアックなのはもう分かってると、ポッドキャストでマニアックなこの狭い範囲でやってることの受賞は一部門でいいと思うのよ、
うんうん、
それよりもっと広い範囲で俺らもうなんかあったらそれ言う、ちょっとでもポッドキャストを、
うん、
地上波とかテレビとか、
うん、
地上波ラジオとかで、
うん、
そこで広めていく、でその番組の形態はラジオの形態でやってるけども、
うん、
こういうポッドキャストっていうものの中でラジオ番組っぽく1時間以上のコンテンツでも聞いてくれるっていう、こういうことをまず、
うん、
今試して良くなってきてんだ。これ、
うん、
こういうことを評価する人が一人もいないのよ。内容を、あ、これなかなかニッチだねとか、そういう目線があまりにも多いの。この、
うん、
もっと広い大会に向けて、やってる人を評価する部門を一つ作ってくれないと、ポッドキャスト自体がもう本当にクラブハウスに、みたいな狭い、どんどん狭い狭いところで狭いことをやってったらどんどん狭い範囲になっていくと、
だからねこれアワードの人に聞いてもらいたいんだけどさ、
うんうん、
俺らがなんか受賞できる部門を一個作ってくれないと、これずっと言うよ俺ら
いやそう、しかもこの回のさ一番最後も今さ、いや田中さんのやつで走り回るとか大好きなんだったらなんか受賞させてよ
カエル亭の中野です。体重は54キロです。
ハイアウト明らかに嘘です。100キロ超えてます。
オールナイトニッポンポッドキャストカエル亭の殿様ラジオは滋賀県に住む人だけ聞くことができます。
ハイアウト嘘、日本放送のポッドキャストステーションで全世界の人が聞くことができます。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画、オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画、オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画、オールナイトニッポンポッドキャスト、
タイトルコールを延長する生命体を作りました。オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画は毎週金曜ポッドキャストで配信中です。聞かないと思います、仲間にする。
オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。
アンガールズのジャンピン楽しんでくれていますか？みっちみちに満ちていますか？ただ今の長さじゃ短い、そんな人もいるかもしれません。
かなり喋ってますけどね。
そんな人に朗報、なんと Amazon Music だと限定でスイカパート延長戦が聞けちゃいます。
はい、そこでもいろんなコーナーもやっております。
欲しがりなあなた、そう、そこのあなた、そちらもぜひ聞いてみてください。
よろしかったらぜひ。
オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン、
アンガールズのジャンピン、続いてはこちら。
有楽町
かかってこい。
入った なんか機械
巨大扇風機、これ、
あ、扇風機
ああ俺がね、
あ、なんか何工具かと思った、なんかこうドリルみたいな旋盤みたい みたいな感じかと思った、怖かった
かかってこいつってって、
うん、
あの音をね、
うん、
あ、ヤンキーがあれどうなったの、吹き飛ばされたの、
吹き飛ばされたんかな、
うん、あ、その場に倒れたふわーって吹き飛んだ方が良かったんじゃないのよ、いつの時代も迷惑なヤンキーことおもんなボーイ、東京リベンジャーズの人気のせいでヤンキーの復活が危惧されてるけど、んなことあっちゃなんないよね、よしあき、
うし、
そんな東京リベンジャーズ、
うん、
一回コーナー休みを挟んだから、
うん、
1ヶ月ぶりなんだけど、
うん、
相変わらずコラボってるみたいだぞ。
コラボってる、
うん、アライグマラスカルと2回目のコラボ、
うん、2回目すごいね、うん、よかったんだ反応が。
3月の23から3月24日、
うん、
東京ビッグサイトのアニメイベントアニメジャパン2024に登場してるらしい。もうラスカルみたいなこんな可愛いの肩に乗せてるわ。
あ、着ぐるみ着た感じになったりとか。
ラスカルをさ、うん、こう蹴飛ばしてるような人間ならこいつら。
いや本当はね、
あ本当は
もう棒で叩いたりとかね。
そうそうそう、
なんでそういうのを伝えないかなマジで
どうかしてるぜ。
どうかしてるぜ本当もういいぜ
それ何だったっけ
伊達さんよ。
あ、伊達さんだあ、そう、ということで今日も集会始めるぞ。
うん、
昔やられたやつはどうすればよかったかとか、どうしたらあいつら撲滅するか考えていくから。
うん、
今回、ラジオネーム、
うん、
何でも食べる人間かっこ拾い食いさん。あ、俺がつけたやつね。
あ、
うん、タナマン隊長ヨシアキ殿オスタナキ総長なのよ
タナマン隊長、
あ、タナマンはそのグループ名なのよ間違えてるよ。
タナマンの隊長ってことだね。
うん、私は子供の頃協調が苦手な性格で、
うん、
友達ができにくく、中学に上がった時に周りにはすでに友達同士でグループが出来上がってる状況で、
うん、
残りは田舎ヤンキーしかいませんでした。
うん、
多感な時期だったため一人でいるのが恥ずかしかった私はとりあえず、うん、女子ヤンキーグループに合わせて生活をしていました。中学2年に上がるとリーダー格の子から、舐めた1年が入ってきたから放課後かますよと言われ、大勢で行くのがかっこいいと思ってか私も連れて行かれました。
うん、
するとあろうことか体が一番大きかった私が先頭に押し出され、
うん、
先輩にかますよう言われたのです
ちょっとかましてこい。
ああ、
ね、お、
生意気な1年生に舐められるのは嫌だし仲間として置いてもらうためには何かしなくてはならないと突然窮地に立たされてしまいましたが、もともと空気が読めなかった性質であったため、
うん、
急に我に返り、
うん、
思わずあれ なんでここに来たんだっけ、みんな何してるの
すごいな
と場をしらけさせる言葉を発し、盛り上がりそうなイベントに水を差し
お開き
にした経験があります。
すごい、でもいいけどな、そうしてくれた方が。
当然二度と呼ばれることもなくなりましたし、一人ぼっちに戻ったら、
うん、
元ヤンキーグループにいた子のレッテルが貼られ、
うん、
普通の子は寄りつかずまた一人ぼっちになってしまったのは言うまでもありません。
ああ、
私を隊員に入れておいてくれたら、
うん、
間違えて不良グループに混ざってしまった子を助け出し居場所を作るお手伝いができると確信しております。
ああ、
去年のファンミーティングでラジオネーム何でも食べる人間かっこ拾い食いと名付けていただきましたが、
うん、
今回のファンミーティングも参加させていただきましたので意を決して初投稿させていただきましたということです。
まあ自分の経験でね、
はい、
あ、そういう感じになっちゃう子を助けるっていうことだけど、なかなか度胸あるよね、だからね、うん、この人ね。
だからまあ間違って不良グループに混ざってしまった子とかじゃなくて、
うん、
不良の血統グループのところに真ん中で入ってって、
うん、
あれ
これ何なんだったっけみたいな
そう、馬鹿しらけることを言う
人間。ああ、そういうのやってほしいけどな。
なんかいるじゃんそういう人。
まあまあギャグみたいなことだよね。要はギャグ、空気を一瞬止めるみたいなことだから、
植木等さんみたいな、
うん、
お呼びでないみたいな、
あ、これはまた失礼しましたってもう喧嘩が終わるみたいなね
そうそうそう、植木等さんを、
植木等人間だ、
植木等人間になっていただきます、
はい、さあ続きまして、こちらはね、こっちにしようかな、はい、ラジオネームデレスケ野郎さん、
はい、
通っていた中学校の裏に小さな焼きそば屋さんがあり、うん、そこには3年生しか行ってはいけないという暗黙ルールがありました、うん、2年生の時に一度だけその焼きそば屋に食べに行ったんですが、うん、数日後不良の先輩たちに呼び出されかなりきつめのお灸を据えられましたと
なんでだよなんなのその焼きそば屋行っちゃダメってい
やマジでこういうルールなんなんだよと思うね、うん、
お前に社会のルール決める権利なんかないんだよ。
焼きそば屋さんも困るし。
そうよ。焼きそば屋さんの売り上げ下げてる。
いや。
お前らが来ることで他の人も寄りつかなくなる。
そうだよね。うん、それその分取り返すぐらい売り上げに貢献するんかっつったらそうでもないよ。そう、
ちょっと食べて長居する。
本
当クソ人間だよな。
ねえ、こういうのでもあったような気すんな。
ああ。もうそんなのはもうで店主の人もなんか来るなとも言えないんだよね。
言えないよ。だってなんかいたずらすんじゃないかとか悪さしそうだし店で。
そうそう。でその店の中で結構いい子にしてんの
よ。ああそれはな。
いやおばちゃんちょっと今日とろもりにしてよとか。そんな人間じゃないんだよ。裏ではカツアゲしてバイク盗んで。
確かに
な。でおばちゃんはそれ知らないの。
そ
うだな
ね、そういうのやめましょう、
はい、
隊員どうしますか。さっきの空気読めない感じの、
はい、何でも食べる人間拾い食いさん、
あその人に入って世の中のそのヤンキーの争いごと全部止めてもらおう。
全部止めてもらおう、入隊決定で、
はい、
はい、ということでこんな感じでまだまだヤンキーにやり返してやつ、タルマンに入りてやつ、メール待ってっからよしアッキ
ー、うっす、
例のやつよろしく。
メールはアルファベットすべて小文字で ung@allnightnippon.com まで、懸命にリベンジャーズと書いて送ってください。
それでも俺にはお前が必要だ。よしアッキ
ー、おい、やはり足元工業の人が一瞬出てきたのは
間違えた。
それでも
間違えた。次のコーナーだった
間違えた。
続いてはこちら。
お困りですか。
山根足元工業。山根がやりたいという、
ここよ、
少しでも楽して稼ぎたい、人の足元を見たビジネス、うん、そんな足元を見て商売になりそうな話を考えてもらい、足元工業山根社長にプレゼンをしてもらうコーナーです
はい、今回もいろいろ来ております。まあ、これかな。ラジオネームうるさいライオンさん、
はい、
僕が提案するのはバーベキュー場でおにぎりを売るビジネスです、うん、肉や酒ばかりに気が向いてしまい米を買うのを忘れたと思うことが多々あります、うん、近くにお店がない場合もあるのでそういう場所では儲かるのではと思います。
あ、
確かになんか儲かりそうだな。
おにぎり食べたくなるからな。
でもバーベキュー場で、うん、あのお肉とか買えるところだとおにぎりもついてたりとか売ってるところもあるな。
あと、うん、もともと やるためになんかね、白飯持ってきてる人とかね。
あーでも
結構いる
から、米忘れてたらでも欲しいは欲しいよ、
ね、あ
ーバーベキュー、うん、焼きおにぎり、
続きまして平成手こぎ合戦ちんぽこさん、
はい、
山根社長、
うん、
今回僕が提案したいビジネスはトイレ大声ビジネスです、
うん、
トイレをするときに音を聞かれたくないという気持ちはみんな共通して持っていると思います。またそのために音姫という機能がついてトイレについている一方で、男が台をするときの音は生半可な音量で消せるものではありません。
あで音出るしな、おじさんな。
しかしやっぱり男性も自分のうんこ音を聞かれたくない、うん、そこでトイレの前に配置されている足元工業社員にお金を払うことで社員が 個室の中までついていき
なんでついてくるの
顧客がうんこをしている間大きな声を出し続け
外でいいよう
んこ音をうんこ音をうんこをかき消すというビジネスはいかがでしょうか。人類が共通して持つ周りに気にせずにトイレをしたいという思いをする鋭くえぐり取ったこのビジネスきっと成功すると思います。
成功せんよ、儲からんよそれ
かなり
自信、誰が頼むんや中に入ってくるやつを。
かなり自信持ってるやつ、必ずきっと成功すると思います。
いやなかなか厳しいと思うよ。
外だったらいいの、あーあーあーあーっていうね、
せめて外よね
個室の外で、
外で電話するとか並んでる感じにしてね。
あーあわかるわかる、なんか別に知らない人に聞かれる分にはいいんだけど、ちょっと知ってる人に聞かれるの嫌じゃん。山根とか
あ一緒のタイミングでトイレ行ってね、
あ山根に
あとで
プリプリって、お前すごい
すごかったぞって言われる
よ。それ確かにその時に頼みたいよね。
そんな時に人いないよ
まずはさあやってよ日本放送で。
待機人員がだいぶこうお金圧迫しそうだからな、うん、
じゃあサンシャイン池崎とか向いてると思うけどいやーっつって
うるさいからね、うん、あいつ忙しいよさあもう一つ、椎茸嫌いさん、はい、僕はエゴサ代行サービスを提案します、うん、エゴサーチはどうしても批判コメントを目にしてしまうリスクを伴いますが、はいはいはい、それでもついつい褒められている意見を探しに行ってしまう芸能人も少なくないはず、うん、そこでエゴサーチを代行して肯定的なコメントのみを記録して管理し、うん、契約者の要求に応じて開示するというサービスを提供します、うんうん、多少手間はかかりますが元手が不要なので確実に儲かるし、芸能界は承認欲求の塊なので、需要はかなりあると思います月額1000円で料金を滞納した利用者には批判コメントを集めてまとめてお知らせする制裁を加えましょうと。
あ
でも確かにな、嫌なコメントブロックとかもするじゃん、
うん、
それでもなんか目に入ったりとか、ヤフコメとか、
うんうんうん、
なんかこんなこと言わなくていいのにみたいなの見るじゃん、
うんうんうん、
嫌だよね。
あまあまあいいのことだけ拾って言ってくれるって、うん、みたいな感じだったらメンタル良くない。今芸能人は突如疲れて辞める人とかいるから。
ああそうよね、
そういうの、うん、芸能人特にやばいのよ。
まあまあこう表立ってね、みんなに見られる仕事だからっていうのあるから、
そうそうそう、
良さそうだよな。1000円ぐらいだとやってくれそうだけどな、
うん
うん、
続きましてうるさいライオンさん、
はい、
山根社長、
うん、
食べ歩きが人気の街で100円でゴミを回収するビジネスはどうでしょう。
あ
食べ歩きのところはゴミ箱を見つけるのが大変で、実際に苦労したこともあるのでめちゃくちゃ儲かると思います
あでもそうだな、ゴミ箱あるんじゃないかな食べ歩きするとこだと。
いや手に持って歩いてる時あるよね。でも
あるある、
しばらくゴミ
あるよ。
そういう時に100円でどあちょっとどうしたんですかつって言って100円でそれ回収しますけど、
いやー捨てずに持っとくかな、うん、でも確かにゴミ箱ってそんなになかったりするよな、ね、駅とかでもだいぶ減ったもんな。
ポケットにさ入れちゃうじゃんゴミ、
うん
うん、そういう人とか、ね、ポケットの中ゴミはないですか
そんなに積極的に、
うん、ポケットの中のゴミもだったら50円プラスになります。
いや家まで持って帰るよポケットに入れる人は。
あでもまあ声かけてさ、
うん、
あまあやってみようかみたいな、面白がって、
なんかもっとゴミを捨てづらい場所とか、
あどこ、あ
串、あ串ね刺さる、なんかポケットに入れづらい、
あと山登りの、
うん、
途中でお弁当食べちゃった後のゴミとか、
あ確かに、ね、
それ僕持っておりましょうかつって、
山登んないといけないからね。
あでも山登る人ってマナーがちゃんとしてるから自分で持って帰るっていう意志が強いんだよね。
あでも初心者的に高尾山とか登ったりとかする人はなんか捨てるところぐらいあるだろうって思ってたりする可能性もあるよね。
山の頂上でちょうど欲しくなるものを売りたいよね。山の
だからカップヌードル500円とか1000円ぐらいで売るじゃん。
売るよね山の頂上って。
だからあそこ狙い目なのよな、山の頂上
山の頂上で何を売るかを真剣に考えたら、
あこれだったっていうやつね。
ああそれで全部山を占拠するんだ。
全山占拠したいね山の上なんてだって土地代安そうだしな。
そうよそうよ、高尾山とかも上頂上でなんか食べたくなるもんな。
確かに。でもあそこまで運ぶんがすげえ大変なんよね。
ああ荷物
を、ね、
はい、はいはい、こんな感じで山根社長、新規ビジネスプランをお待ちしてます。明らかに犯罪なのはなしで、メールの件名に足元と書いて ung@allnightnippon.com までお願いします。
人から見たら大量の在庫、でも足元から見直せば宝の山。一度転んでもまた足元を見て立ち上がる。足元ビジネスは諦めないが肝心。何度でも何度でも足元をじっと見ていきましょう。
はい
何なのさっきから社員がさこもってんだよなんか
激しい動きになると思う。
オールナイトニッポンポッドキャストアンガールズのジャンピン。
128回目のアンガールズのジャンピン、そろそろお別れの時間です。
はい、
いやもうポッドキャストアワード取れたらなんかせめて若林になんか見たかとか言えるんだけどな、
うん、でもあいつ取ってるからな大賞。
あ、はい、いやだからおかしい。や俺見たんだけど、はい、去年のさ、はい、大賞、
うん、
マシューなんちゃらっていうやつ、はい、大賞取ってるのにもう終わってたのよ、
はい、あ
いやそういうなんかやっぱそう終わっちゃったら意味ないじゃないって。その大賞取ったんだったら続けてほしいしさ、うん、まあ、ポッドキャストのさ
続くぐらいこう注目度の上がる大会にしていかないといけない
の
ね。
そうなのよ、うん、どんどん受賞したところはせめて客をゲットしたんだから続けてほしいの。だから去年ももう言ったけど、あのドキュメント72ももう終わった番組にあの受賞させてんの。これだともうじゃあ聞いて新たなものを見えてみたら、あもうこれで終わりなんだって聞き終わったら、
いやいやもうこのショーにこんなに真剣に取り組んでんの俺らだけだよ。
俺らが一番真剣に取り組んでるんですよポッドキャストアワードさん、
お願いしますね。
俺はポッドキャスト、
はい、各コーナーの感想、言いたいこと、そしてエンディングの挨拶があればメールで、送り先はアルファベット
すべ
て小文字で
一番考えてます。
ung@allnightnippon.com
まで
メールが読まれた人の中からパタパタを
やり直して
花粉も吹き飛ぶ気がするタナマンステッカーを抽選で10名様にプレゼント。希望の人は必ず住所、氏名、年齢、電話番号を忘れなく、あと番組公式 X のフォローや自身の話題にはきちんと反応するけど、その分反応がないと寝てるのがバレる。山根の X のフォローも良ければぜひ。またコラボ企画から生まれた番組オリジナルデザインのアパレルやグッズも絶賛販売中。詳しくは鈴木さんのアプリホームページをチェックしてみてください。
また Amazon ミュージック限定でジャンピン延長戦も聞けるので、そちらもぜひお願いします。
はい、
はい、ということで、エンディング来てます。
うん、
ラジオネームシグさん、
はい、
この春、うん、約38年の歴史に幕を閉じることになった世界不思議発見風のエンディングを考えました。
うん、おー、不思議発見風、
はいはい、だから、僕がクイズ出す側で、うん、山根が回答者ですね、
うん、あ野々村誠をやりゃ
いいな。あそうですそうです、うん、はい、ということでここまでのお相手はアンガーズの田中と
山根でした。
それではここでファイナルクエスチョン。ジャンピンのエピソード5の冒頭で発覚した山根が女性ポッドキャストリスナーに抱いていた偏見とはどんな内容でしょうか。リリリリリリリリリリ
ー、あー、これは自信があるのでスーパーボッキチンポでいきます。答えはズバリお笑い好きでしょう。
それでは正解です。女性ポッドキャストリスナーはタバコ吸ってそうでした。山根さん残念、ボッチンポとなります。
あー、俺のスーパーボッキチンポが。また来週。
すいません、島ネタで。
こんなのあったっけ。